モーセとアロンはイスラエルの民をエジプトから去らせるようにとエジプトをファラオに直談判いたします。モーセとアロンをお立てになったのは主なる神であります。またイスラエルをエジプトから救い出されるのも主なる神であられます。ですからイスラエルをエジプトから出させよ、これはモーセがアロンがというのではなく、神様がファラオに対して要請されたことであります。けれどもエジプトをファラオはその神の言葉を聞こうとしませんでした。聞く耳を持ちませんでした。それは先週も見ましたが、先々週も見ましたが、神様がファラオの心を頑なにしておられたからです。3節。しかし私はファラオの心を頑なにしするので、私がエジプトの国で印や奇跡を繰り返したとしても、ファラオはあなたたちの言うことを聞かない。ファラオはエジプトにいるイスラエルの民は自分が支配しているわけで、したがって自分の手の中でどうとでもできると思っていたわけです。それゆえに、いよいよここから主なる神ご自身がファラオに対して戦いを始められます。3節で、私はエジプトに手を下し、大いなる審判によって私の部隊、私の民イスラエルの人々をエジプトの国から導き出す。このように語っておられたことをいよいよ実行に移されるわけです。すなわちエジプトの国に対して9つの災いを下されます。血の災い、カエルの災い、ブヨの災い、アブの災い、疫病の災い、腫れ物の災い、蝶の災い、イナゴの災い、暗闇の災い、この9つです。これらの災いにより主なる神の圧倒的な力とエジプト王ファラオの無力というものが証明されることになります。第1の災いは14節以下に記されている血の災いです。14から18節、主はモーセに言われた。ファラオの心は顔面で民を去らせない。身をちょうファラオのところへ行きなさい。彼は水辺に降りてくる。あなたは蛇になったあの杖を手に持ち、ナイル川の岸辺に立って彼を待ち受け、彼に言いなさい。ヘブライ人の神主が私をあなたのもとに使わして、私の民をそらせ、荒れ野で私に仕えさせよと命じられたのに、あなたは今に至るまで聞き入れない。主はこう言われた。このことによってあなたは私が主であることを知ると。見よ、私の手にある杖でナイル川の水を打つと、水は血に変わる。川の魚は死に、川は悪臭を放つ。エジプト人はナイル川の水を飲むのを嫌がるようになる。主なる神はファラオが頑なであるということ、イスラエルはエジプトから去らせるようにとの要請を拒否するということ、そのことを確かめた上でモーセを用いて行動に移らせます。主なる神は、明日の朝、朝日が昇ると同時に行動を開始せよ、このようにモーセにお命じになります。ファラオは水辺に降りてくる。つまりエジプト王ファラオは毎朝一日の初めに水辺に降りて身を清めていた。このことを習慣としていたんです。これは宗教儀式、エジプトの神々のための儀式であったのかもしれません。ともあれ、その場所で主なる神はファラオに戦いを挑まれます。8節以下に、 神様の目覚ましい御業が記されておりました。モーセとアロンはファラオのもとに赴いて神様の大いなる力を示したわけです。すなわちアロンが自分の杖を投げると杖は蛇となった。その杖がもうすでにモーセの手に握られていました。この杖によってなされる主の御業によってモーセとアロンをこのファラオのもとに使わされたのは主なる神ご自身であること、モーセは神の権威そのものを委ねられて神の代理者としてことを行うのだということ、そのことが証明されるのです。その主なる神の御業とはファラオが朝の神聖なる清めの儀式を行った、そのナイル川が血に染まるというものでありました。川の魚は死に、川は悪臭を放つ。エジプト人はナイル川の水を飲むのを嫌がるようになる。エジプトの人々はナイル川の水を飲むのを嫌がるようになった。嫌がるというのは、疲れ果てるという意味の言葉です。ということはエジプトの人々は血に変わったナイル川の水をそれでも飲もうとしたわけです。エジプト人の飲み水はナイル川の他にはありませんでしたから、人々は激しい渇きに苛まれて鼻をつまんでそれを飲もうとした。しかし飲むことができなかったわけです。19から21節、主はさらにモーセに言われた。アロンに言いなさい、杖を取りエジプトの水という水の上、河川、水路、池、水たまりの上に手を伸ばし血に変えなさいと。エジプトの国中、木や石までも血に浸るであろう。モーセとアロンは主の命じられた通りにした。彼は杖を振り上げてファラオとその家臣の前でナイル川の水を打った。川の水はことごとく血に変わり、川の魚は死に、川は悪臭を放ち、エジプト人はナイル川の水を飲めなくなった。こうしてエジプトの国中が血に浸った。神様はアロンにもお命じになります。エジプト中の水という水を血に変えよう。ナイル川を利用するあらゆる水路だけではなく、あらゆる種類の水をすべて杖で打って血に変え、木の器や石の器をも血に浸らせ。モーセとアロンは主なる神がお命じになった通りにしました。24節、エジプト人は皆飲み水を求めてナイル川の周りを掘った。ナイルの水が飲めなくなったからで、エジプトの人々を襲った徹底的な渇きということであります。ところが22、23節、エジプトの魔術師も秘術を用いて同じことを行ったのでファラオの心は固くなりなり、二人の言うことを聞かなかった。主が仰せになった通りである。ファラオは王宮に引き返し、このことをも心に留めなかった。杖が蛇に変わった時と同じように、この時にもエジプトの魔術師が同じことを行ったので、ファラオはこの災いを心に留めようとしなかったわけです。それにしましても、エジプト中が渇きに苛まれていた、苦しんでいたその最中にファラオがこのことを心に留めなかった、留めようとしなかった、これはもう徹底して主なる神がファラオの心を固くなにされていたということであったわけですが、 宮廷には特別に水が備蓄されていたということであったのでしょうか。ともあれ、王には、権力者たちには民の苦しみが見えないということ、それは昔も今もあること、時代を超えて貫いて起こることであるということがを覚えさせられるわけであります。祈ります。主なる神様、すべてのことにあなたの主権が貫かれており、また打ち立てられ、あなたがお持ちになる器たちは、あなたの御心の通りにことを行ってまいります。そのようにしてあなたが、あなたの民に対する深い憐れみと大いなる愛とを示され、また徹底した裁きの技によって救いの御業を遂行される、その模様を私たちも見ていくことになります。あなたが主であられることの意味を深く悟らせてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。